愛の形ドット中。今日のゲストは一般社団法人人間と性教育研究協議会、性教協っていうのがメジャーかもしれませんが、そちらの代表幹事、機関セクシュアリティ副編集長であります水野哲夫先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生とは、私と先生の出会いは性教育の勉強会を通じて出会いました。今日も一橋大学の帰りで先生と収録に臨んでおります。まず、性教育皆さん受けていらっしゃらないっていう方も多いと思うので、ここでクイズなんかを一番初めやっていこうかなと思うんですけども、はい、先生クイズ出していただいてもいいですか。
いきなりいいですか、クイズで。はい、
あ、先生のご活動も聞かなきゃそうでした。
いや、それはいいです。
クイズ終わってからじゃ聞きます。
おいおい、
はいはい、
じゃあ早速聞いてらっしゃる方々にクイズを出します。
はい、
丸か×かで答えてください。
はい、
じゃあですね、双子の話。
双子、
双子、
はい、
一卵性ソーセージはありますよね。一卵性、
一卵性ソーセージ、はい、ソーセージ、はい、
ソーセージ、ソーセージって言ってもまあ双子ですよ、
はい、
一卵性の双子は一つの卵子に二つの精子が同時に受精することで誕生する。丸か×か。
お、皆さんクイズの意味が分かりましたでしょうか。
一卵性ソーセージは一つの卵子に二つの精子が同時に受精することで誕生する。丸か×か。
はい、こうスタジオに今竹中さんいらっしゃるのちょっと聞いてみましょう。竹中さんどっちだと思います。
丸。
お、丸と竹中さんは答えていますが、
はい、ブブー。
これ私も気持ちよく間違えてくれました。
私もね、人のことは言えなくて35歳くらいまでそう思ってたんですが、
うん、
そうじゃないんですよ。一つの精子で受精した受精卵がその後分裂して二つになっていくということで、うん、やっぱり一つの卵子には一つの精子しか受精しないんですね、
うんうんうん、
なんかね、聞いたら稀に二つ同時に受精する場合もあるんだけど、うん、死んじゃうんですって。その時のその受精卵
遺伝子が多くなりすぎちゃって、生きていけないんですかね。
生きていけないということのようです。これはじゃあよく間違う代表一番みたいな感じ、
はい、間違えてもねいいんです。今日知れたことで。
そうです。
だからよく似てるんだなとか、こう合致しますね、
はい、
そうすると。
では、
はい、
第2問、同じく受精に関するクイズなんですけど、
受精が多いですね、
はい、はい、まあ、基本命の誕生なんで。
そうですね、はい、
はい、数多くの精子の中で2億とか3億とか言いますよね。
言いますね、はい、1回の射精で
1億2億3億
個人差が大きい、
はい、はい、それだけ多くの精子の中で受精するのは一番優れた精子が生き延びて受精するんだよ。丸か×か。
丸か×か。これ私が答えるとすぐ分かっちゃうので、また竹中さんに答えてもらおうと思います。
いかがでしょう。
はい、竹中さんは丸と答えましたが、
はい、もうこうなんか合わせてくれてるのかな。
気持ちいい。
ブブー。×です。
またブブーが来ました。
一番優れた精子が受精するわけではなく、まあ、優れた優れてないって意味がちょっとハテナなんですけれども、
はい、うん、
たまたま最初に卵子にたどり着いた精子が受精するだけなんですよ。だから歌の文句じゃないけど、スマップの歌でありましたが、私たちはもうこの受精発生段階からナンバーワンの存在じゃなくて、
はい、
やっぱりオンリーワンの存在なんだなということを知っていただければいいかなと思っています。
あ、いいですね。受精の過程でもナンバーワンではなく、はい、オンリーワンが受精したんだぞと、
はい
はい、覚えやすい、
はい
はい、ありがとうございます。続きまして、
いいんですか、もっとい
いですよ、
はい、じゃあ3つ目、胎児のへその緒ありますね。赤ちゃんのへその緒の中には、はい、母親の血液と胎児の血液両方が流れている、
うん、
丸か×か。
私助産師なのでこれは丸分かってしまいますので、また竹中さんに聞いてみたいと思います。お願いします。
×。
お、×。
はい、 正解出ました。
おやった
ー、罰です。
ようやく正解。
はい、あの胎児のへその緒の中には胎児が作った血液しか流れてないんですね。赤ちゃんの血液は赤ちゃんが作っています。でお母さんと赤ちゃんとよく血がつながってるとか言いますけど、血は混じらないんですね、
うん、
混じり合っちゃったらお母さんと血液型同じ人とは限らないじゃないですか、
うんうん、
違う血液型が混じったらもう血液固まって死んでしまいますよね。
はい、
で血液は混じらないけどお母さんの血液の中から酸素と栄養分を受け取る仕組みがうまくできているということで、うんうん、×が正解です。の血のつながりってのはやっぱ例えなんですよね。
そうですね、
つながってはいないという、う
んうん、交わり合ってはいないと。
はい、
はい、
ではこれみんな赤ちゃん話とか受精の話なんですけれども、
はい、
じゃあちょっと社会の知識が入る。日本では成人の女性であっても人工妊娠中絶を希望する際は夫または内縁の人等の配偶者等の同意を必要とする、
うん、
丸か×か。
ちょっと難しくなってきましたね。
成人であっても成人女性であっても人工妊娠中絶を希望するときは、
はい、
夫みたいな配偶者の同意が必要だ、丸か×か。
また竹中さんに聞いてみましょう。どちらだと思いますか？×という答えでございましたがいかがでしょう？
残念、ブー、丸なんです。
そう、これはね、
どういう国、明治時代っていう声もありますし、
はい、
うん、あのいろんな団体や個人がいやこれもうおかしいでしょう
と、おかしいです
よね、言い続けてますが残念ながら日本ではまだそうです。
はい、こういったことなんかも詳しくこの番組で伝えていければいいかななんて思ってます。
は
い、
でこれ10問のクイズっていうのを作って、うん、高校とか大学とかあるいは一般の方なんかにもやってもらいますが、
はいはい、
なかなかあの10問全部正解する人っていないんですね、
う
ん、
そうですよね、正解率が低いんですもんね。
はい、あの商品あげるよっていうと燃えてやりますけど、はい、高校生なんかブラックサンダーくらいでガンガン燃えて参加するんですけど、
はいはい、
なかなか10問正解がいないと。で高校生と大学生に特別に作った6問っていうのがあるんですよ。
はい、
これは、日本性教育協会かな、そこが日本の全国の高校生大学生に聞いた、質問なんです。
はい、
で数字今覚えてないけど正答率が 30% くらいしかない、
はい、
うん、みんなもうほとんど間違ってるクイズなんですけど、困ったことなんですね。
そうですね、
はい、
中学校高校これからその結婚妊娠出産結婚を控えてる子たちが知識がない、
はい、こんなクイズです。
はい、竹中さんもうちょっと3分の2間違えちゃったみたいなね、お子さんいらっしゃいますけどねみたいなね。
成功するときにセックスするときに、はい、いわゆる外出しと呼ばれる膣外射精は、うんうん、確実な避妊の方法である、丸か×か。
これはもう絶対正解してほしい。
はい、
また竹中さんいいですか？バツ、
その通りです。
よかった、バツと言ってくれました。
はい、もうとても確実とは言えなくて避妊法なんかに入れない考え方もありますね。
はい、これを聞いてる皆さんもも
う知っといてくれ、
正しい知識を持ってください。
次の問い、
はい、
男性は体の中に精液が溜まりすぎると体に悪い影響がある、
うんうんうん、
丸か×か。
これはちょっと女性にとっては難しい問題ですね。皆さん考えてみておいてください。そしてまた竹中さんに聞いてみます。
はい。
バツ。
はい、その通りです。
おお、正解、よかった。
だいたいね、溜まりすぎ自体起きない。
うん、
ダムと違う、
うん、
人間の体は、うん、古い精液は体の中に吸収されて常に新しい、やっぱりあの鮮度が重要なんで、
うん
うん、常に更新されている。
うんうん、
だからよくあの口説き文句なんかで、
はい、
俺溜まりすぎちゃってもう体に悪いから、
うん、
セックスさせろみたいなこと言
う人、そんな口説き文句嫌だ、
あるんですよ。
本当ですか？で
それも女性の方も信じちゃってて察してあげなきゃいけないのかなみたいなことを思うケースもあるんですけど、
うんうんうん、
全くない。
じゃあそういう口説き文句を言われた時には 全く溜まりすぎて悪いことはないよって言えばいいです。
溜まりすぎてないって聞いたよ。
溜まりすぎてないって聞いたよ、う
ん、そんなことないって、うんうん、学校の先生が言ってたよ
水野先生が言ってたよ。
そうそう、言ってください。
正解でした ね, ね、よかったですね。
はい、よかったです。本当にだから肝心な最後の2問が重要なん で, 本当です、
ね、よかったよかった、はい、皆さんも溜まりすぎご心配なく、はい、お過ごしください。ぶっちゃけお悩み質問コーナーです。水野先生に質問をぶつけてみたいと思います。産後2歳になるお父さんからの質問お悩みです。産後のセックスレスがお悩みだそう。いろいろなアプローチをしても結局奥さんに断られてしまい傷ついています。どうしたらいいでしょうかっていうお悩みです。
なるほど、
まあ、あるあるって言ったらあるあるですかね、うん。
いろんなアプローチって何なんでしょうね、
はい。なんかね、聞いたところによりますと、はい、奥さんの好きなケーキを買ってご機嫌を取ったりですとか、肩をマッサージしようかとか言ってみたりですとか、うん、まあ、いろんなことをされているって言ってましたけど、うん、全然受け入れてもらえないって。
セックスしたいとは言ってない。
言いはしないけれど、そういうふうに雰囲気に持っていくと怒られるみたいなことを悩み相談してましたね。
で、傷ついてるんですよね。
傷ついてる、
断られて、
はい、
なぜ傷ついてるんですかね。
受け入れてもらえないことが辛いんでしょうね、
うんうん、それはひょっとしたら、はい、妻が自分とセックスをしてくれないってことは、
はい、
自分への愛情がもうなくなったんじゃないかとか、それを心配してるのかな。
そういう面もあるでしょうし、うん、子供が生まれる前は多少あったのに、こう亡くなってしまって関係性が変わっちゃったんじゃないかとかいう人間関係上の不安みたいなのもあるんでしょうかね。
なるほどね、
はい、
そっか、
まあ、あるあるですから、よく、うん、この方以外でも私もこういう相談乗りますけども、
はいはい、
まあ、長い目で 見た方がいいよっていう2歳くらいだとまだ授乳してたり子供も大変だし、そんな言われてもなんか何なのみたいな。
これやっぱり奥さんに聞かないと本当の答えは分かり
わからないですよね。
本当は、
うんうんうん、
奥さんは断ってるってなぜなのかっていう、その理由がつかめないうちは本当にこう的を射た回答はできないとは思うんですけど、
はい、
でもそれ今できませんからちょっと置いといて、
はい、
やっぱりこの夫の方に言いたいのは、
はいはい、
セックスを拒否することは愛情がなくなったこととは違うよ、
うん、
というふうに思ったらどうかということです。
なるほど。
相手のことが好きで愛おしくて信頼もしてて、だけど体をこう交わることはなんか違うなって思っていても
、はい、
愛情がなくなったわけじゃない。
確かに。
で、何なんでしょうね。奥さんに聞いてみるといいですよね、
う
ん、
そうですね。一番は、
はい、
そこが聞けたらもしかしたらこういうセックスなかったかもしれないですよね。
セックスをめぐってちゃんと話せることっていうのが重要なんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうですね、うん、
奥さんの言い分を聞き、
はい、
で自分は性的な欲望もあって、
はい、
君とセックスがしたいんだよっていうこともちゃんと伝えて、うん、
はい、
でも拒否られるかもしれない、
はい、
それはそれで別に奥さんとセックスする以外にも、
はい、
性的欲望を充足する手段はいろいろあるんですよ、
はい、
もう本当我慢するから始まって
我慢する、はい、
あるいはその自分でね G をするっていうことも含めて、はい、欲望とちゃんと向き合って、
はい、
それを解き放ったり抑えたり、
うん、
他のもので紛らわしたりする方法あるんで、
はい、
ちゃんとそれを見ていったらどうかなって思います、うんうん、傷つく必要なし、
ね、傷つく必要なしってことですね、はいはい、お悩み相談コーナーでした。ありがとうございます。
で、実はですね、こんな今の大学生高校生向けの難問っていうのと最初の いろんなところでやってる十文とは別に、
はい、
イギリスの大学とスイスの製薬会社メルクセローヌ社って巨大な会社なんですけど、そこが共同で行った18カ国の性に関する知識意識調査があるんですよ、
う
ん
う
ん、
それはもうあの先進国とか後進国とか関係なく、まあ、
だいたい
先進国、
そうですね、
そうですね、アンケート調査ができるくらいの、
そうインターネットでアンケート調査ができる国ということで1万人くらいの人たちに実施して、はい、スターティングファミリーズって名前をつけた意識調査なんですね。その製薬会社ってのが不妊薬の、
はい、
不妊治療の製薬会社なので、そこが共同で行ったんです。約1万人から答えをいただき、はい、その1万人っていうのも大卒が半分くら
い
全部ならすと、でカップルで不妊治療をしてますよって人が6割、
はい、
で質問項目が全部で64もあって、本気でやると40分から45分かかる結構な意識調査
すごいですね。それを1億人に、
はい、
すごい、
1万人
でした、間違えました。1万人
やったんですよ、18カ国の人たち対象に、
はいはい、
で立派な大人が真剣に取り組んだアンケートということですよね、
はい、うんうん、
でそれを、まあ、問題を言ってもいいんだけども、問題ちょっとくどくなるんで言いませんが、
はい、
やって結果を出したんです、
うんうん、
で私もメルクセローヌ社っていう乃木坂にある素敵な会社、
乃木坂
も会社かっこいい、
はい、
コーヒーうまい出してくれる、
聞いてくれてたらね、
はい、
なんか喜んでいただけるんじゃないですか、ね、
データもらいに行ったんですけど、
はい、
そういうところで余裕のよっちゃんでやってる会社なんですけれども、はい、そこでデータもらって集計してみました。で学校の教員なんで、
はい、
どうしても平均点主義なんですよね。
で
出してみて、
ね、はい、
13問大事な体の質問についての平均点を出してみたんです、うん、でトップがニュージーランド君、ニュージーランド君100点満点にすると、はい、79.3点、これがトップ、まあいい線、
トップ79点、
はい、約80点ですから、
それだけ難しいんですね、
はい、いい点数ですよね。でも、
はい、うん、
で一番最下位が 17.1 100点、
17.1
もしトルコ、
あ、日本じゃなかったですね。
トルコ君は、
はい、
あのイスラムの関係もあって、
はい、
一切学校で性教育をしない国なんですよ。
あ、
そういうことは家庭で親の責任でやることで、
はい、
学校が取り上げることじゃないっていう、
うん、
そういうお国柄なんです、
はい、
そこが 17.1、
はい、
これが最下位、
うん、
で日本くんっていう子がいるんですけど、うん、
はい、
日本くんが17位なの。
17位、
もう18人中、
じゃあブービー、ワースト2、
は
い、
ブービー、
はい、
で平均点が 37.2 点なんですよ。
37.2
点ですか。ニュージーランド君の半分以下、
はい、
40点未満、
先進国では一番下ってことですね。
そうですね、
はい、
インドが45点、
うん、
でなんだかんだとか言ってる中国も70点、
あら、そうなんですね、
はい、
はい、
でオーストラリアとかは75点、イギリス74、ポルトガル70などなどっていうことで、
ほとんど70代が多いのにもかかわらず30点台、
はい、
はい、
で実は日本ってこういう国際、これは別にあの国を挙げてやってるわけじゃないんですけど、
はい、
国際学力比較ってすごい大好きで、
はい、
他の科目だと理科とか数学だと、はいはい、OECD 経済開発機構でしたっけ、
はい、
そういうところの国際学力テストっていうので、
うん、
数学が1位だったのが2位になったとか、
大騒ぎですよね、
世界でね、
それだけでも
理科が2位だったのを今度は1位にしなきゃとか言ってんだけど、この性に関する知識の分野では18カ国中17位なんですよね。だからなんていうのかな、別に力量があるないじゃなくて、
はい、
まあ、基本教育受けてないから、
そうなんです
ね、こういうことになるんじゃないか、
これが現実なんですね、
はい、という、まあ、あの性の、
はい、
知識、性に関する基本的な知識の認識不足っていうか、うん、知識不足はもう本当に否めない、
ありますね。でもね、そういう知識不足がこうやって明らかになっているのにもかかわらず、本当にまだまだ性教育がいろんなところで実践されにくい、
はい、
まあ、社会現状がありますね。
中学校で どのくらい性教育の時間ってやってんのかなっていう調査を、2011年にもやったし2017年にもやったんですよ、
はい、
で、まあ、ある規模300人以上くらいの中学校を調査したんですけど、分かったことは、日本全国の中学生は1年間に3時間制の授業を受けている。
3時間。
で、まあ、この3時間のうちには、あの、体験もした方もあるかもしれないけど、
はい、
夏休み前のクソ暑い時間に体育館に学年みんな集められて、下敷きで仰ぐこと自体叱られながら、どっかから来た先生の性感染症は怖いよって話を聞くのも1時間なんですよ。それも入れて、
はい、なんとなく記憶にありますね、はい、そういう、うん、
これも
ほとんど覚えてないですけど、
そうです、覚えてない、暑かったことしか覚えてなかったりするんですよ、
は
い、で、これだから、まあ、こうなんだなっていう、
そうですね、
そういう感じです
ね。日本人をまあ作るというか、性とかその妊娠とか出産に関わることなのにもかかわらず、これだけ教育がなされてないということで、まあ、数字から見ても分かりますし、皆さんもそんな現状に気づいていただけたかなと思います。
はい、
はい、日本の性教育の問題のランキングが低いっていうところで、今度はまあ世界の性教育について水野先生にお話を伺っていきたいと思います。先生、日本と世界の性教育はだいぶ違うものなんですかね。
はい、やってるとことやってないところがあるんで、世界って言っても一色ではないんですけど、
はい、
ヨーロッパは EU26 カ国中、
はい、
確か20カ国が性教育はもう学校でやるよっていうふうに決めてます。
それは小学校も中学校、
小学校、小中高、
小中高、
日本でいうと小中高にあたるところでやりましょう。で、ヨーロッパにおけるセクシュアリティスタンダードっていうのを、そのヨーロッパの20カ国は採用してて、
はい、
それによると性教育は0歳から始めるってなって、
ね、0歳から、
0歳から、その0歳の中身っていうのを詳しく知ってるわけじゃないんですけれども、
はい、なんかおむつ替えの時にいい言葉をかけるとかいうのは聞いたことちょっとあるんですよね、うん、
あとはもう自分の体を清潔にするとかね、うんうん、
はい、
ちゃんと自分の体はここはこういう名前だっていうことを知るとか、うんうん、
はい、
そういうことも含めて初めはそんなところなんですけど、
はい、
いずれにしても学校でちゃんとやるもんだってなってる、
はい、
で、時間数も、あの、必要な時間はやっぱり年間20時間は必要でしょう、うん、
はい、
いうくらいのことを決めてやっている国がある、うん、もちろん全然やらない国もあるんですよ、
はい、
の世界を見ていくと、ただ、はい、日本の近くを見ても、中国、韓国、台湾は、あの、ユネスコが出した国際セクシュアリティ教育ガイダンスっていう、うんうん、国際的な、こう、なんていうか、知る道しるべみたいなのがあるんですけど、
はい、
それに沿って自分の国の性教育のやり方を決めたり、
はい、
時間数を確保したり、うんうん、テキストを作ったりしてるんで、うん、まあ、東アジアで全くこの性教育に関してそういう国際的なガイダンスも取り入れないのは、この近所でいうと日本と北朝鮮かな、はい、
そうなんですよね、はい、私もこれ初めて聞いた時にすごくショックを受けたんですけれども、そんな現状だったり、
はい、
あとは、あの、ヨーロッパの中では、日本、私もいろんな小学校とか中学校、高校に性教育に行きますけど、性交渉に関しては扱ってくれるなっていう、まあ、主催者側の要求がすごく多いんですけど、他の国ではもちろんお話、そういう話もしているっていうことですよね、はい、
まあ、年齢で何歳くらいから、そのいわゆる性交、性交渉、はい、セックスについて、あの、きちんと取り扱うかっていうのは国によっても考え方が違ったりしますけど、
はい、
うん、
はい、
学校レベルでそれをやらないわけにはいかないでしょうと、
うん、
若者たちを取り巻く今の現状を見てるとね、
うん、
セックスがなんで、どういうふうにすると安全で、ちゃんとした人間関係が作れるのかっていうことをやらないわけにいかないって考えですね。
そうですね、はい、はい、国際比較を教えていただきました、ありがとうございます。